大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしています。はい、ゴールデンウィークも終わりましたけれど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京肝臓友の会はですね、ゴールデンウィーク、お正月もそうですし、夏休みもそうなんですけれども、比較的長くとって、皆さんにお休みしていただくんですけれども、10日間お休みがありました。お休みありましたけどね、今年はやっぱりコロナが明けて本格的に日本国内の皆さんが、たくさんいろんなところに行かれて、観光地も本当に賑わってたというような報道もたくさんありました。そんな中でですね、私は別にどこも行かなかったんですけれど、カタールで開催された、わかりますね皆さんアンダー23、アジアカップサッカーですかね。はい、ご覧になりましたでしょうか。アンダー23ですからね、23歳以下っていうことで、アジアカップのサッカー大会が開催されてたわけなんですけれども、夜中に放送をずっとされてましたけれども、なんと日本がですね4大会ぶりに優勝ということで、見ました、これ、はい、真夜中に見ましたよ、ちゃんと。ウズベキスタンっていうところと戦ったんですけれども、ウズベキスタン、前半もすごく強かったです、強かったですし、選手それぞれの個の力っていうのがやっぱり日本を勝ってたんじゃないかなっていうふうに、思われるシーンもたくさんあってですね、なんとかかんとか、勝てて優勝しまして、そしてですねこの大会で、パリオリンピック出場も決めました。パリオリンピックというのは今年ですよ皆さん、もう今年、あと2ヶ月ちょっとですね。あんまり話題になってませんけれども、7月26日、パリオリンピックが、開会式が行われます。でサッカーは、いつもそうなんですけれども、それよりも少し前から予選が始まります。日本もパリオリンピックに出場決まったので、もうグループが決まっていて、対戦相手ですね、パラグアイとマリとそれからイスラエルの組で、予選を戦って、その後決勝ということになります。はい、なんとか予選勝ち進んでですね、で決勝でも活躍していただきたいというふうに思います。スポーツ見るばっかりじゃなくてですね、ぼちぼち私もマラソン大会に、今年は久しぶりにエントリーしまして、前にもこの番組でお話をしたことがありますけれども、長野の小布施マラソンですね、はい、とても楽しいマラソン、町おこしのためにスタートしたマラソンですけれども、町の人たちが沿道に出て、それぞれ出し物ですね、歌を歌ったり、楽器を演奏したり、おばあちゃんがカスタネットで応援してくれたり、とても楽しいマラソン大会なんですけども、7月夏です、7月これ14日にあるんですね、朝6時スタートということで、でこのマラソン大会は私はすでに3回、出ていて、でマラソン大会に出た一番最初のマラソン大会ですね、初マラソンがこのハーフマラソンなんですけれども、とにかく誘ってくれた、友人が、このマラソン大会だったら絶対楽しく走れるから、最初のマラソン大会は小布施にした方がいいということで、半ば強引にエントリーをさせられてます。でてですね、どのぐらい練習しましたかね、 数ヶ月の練習で出ました。でまあハーフですから、まあ、21キロですけれど、あのハーフマラソン完走できるのは練習の時に7キロ走れれば絶対に完走できるからっていうふうにその友人が言ったんですよ。でそれがまあ定説になってると。で私マラソンのこと何もわからなかったので、あそうなんだって思って、だからじゃあ7キロを続けて走ることを目標に練習しようということで、数ヶ月、まあ、あのそんなに真面目にできなかったんですけれども、1週間に1回ぐらいですかね、まあ、家の周りを走ったり、それから事務所から家まで帰ったり、以前住んでたところが事務所から自宅まで10キロあったので、まあ、それを走ってみようということで走って帰ったり、まあ、あの7キロから10キロぐらいですかね、何とかかんとか走れるようになって、それで、出場しました。で、もちろん完走はできたんですけど、もともとですね小布施マラソンはあの楽しいマラソンなので、制限時間がその当時なかったですね。で今も、5時間ということで、かなり長い時間とって、ゆっくり走ることができるので、初めてマラソン大会に参加される方にはぜひおすすめです。でただですね、私あの小布施マラソン大好きで、毎年毎年出たいなというふうにここのところ、まあコロナで走れない時がありましたけれど思ってたんですが、なかなかですねその私を誘った友人も実はちょっと体を悪くして、マラソンをやめてしまったり、この番組で時々出てくる東京肝臓友の会のスタッフの及川さんも一緒に走ったこともあるんですけども、彼女も、足をちょっと痛めてもう走ることができないということで、一緒に走ってくれる人が全然いなくなってしまって、私、まあ、走るのは一人で走るので、いいんですけれども、走れますけれど、その地方のマラソン大会って、まあ、前泊したり前乗りして泊まったり夜ご飯食べたりで終わった後にまた移動したりということがありますよね。でそれがちょっと一人だとあまりにも寂しく悲しくて、もうどうしても誰かと一緒にっていうことで、今年は、ようやく出てもいいよという友人を見つけまして、なんとか口説き落としてですね、その彼女も初マラソンなんですけれど、一緒に走ることになりました。すごい楽しみです。はい、この結果はですねまた放送で、ご報告いたしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
大人のラジオ
健康医学のコーナーです。今回は肝臓病対象の国の支援制度についてお送りします。ゲストは厚生労働省肝炎対策推進室室長の岡野和之さん、肝炎対策推進室の若松秀和さん、肝炎対策推進室医系技官の清野総一郎先生の皆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日はお三人さん、厚生労働省の3名の方々に、来ていただきました。まずはですね、番組をお聞きの皆様に、自己紹介をしていただきたいんですけれども、まずでは岡野さんからですね、室長から伺います。はい、室長はご出身は。
はい、私は親が転勤族だったのでなかなか難しいところあるんですけど、はい、中学以降就職するまでは千葉県に住んでましたので、はい、千葉出身というふうにお答えをさせていただいてます。
あ、そうなんですね、千葉県。その後も転々とおっしゃるといろいろ。
そうですね、あと就職後は厚生労働省ですので東京に住んで、はいはい、結婚後に、埼玉県に引っ越し、そんな感じになります。
はい、分かりました。厚生労働省入省の、何かいきさつなど、厚労省にどうしても入りたいという意気込み志など。
そうですね、私は平成16年に厚生労働省に入省いたしましたが、はい、やはり当時は規制改革 など叫ばれてて、まあ、社会がこう変わっていくんだという思いを持っていました。あ、まあ、そういう中で何と言いますか、社会保障のようなもの、まあ、少子高齢化も叫ばれても久しかったので、重要性が増していくんではないかという思いは持っていましたので、まあ官庁訪問、あの就職活動で厚生労働省を回らせていただいて、はいはい、まあ、お話しいただく中でご縁もいただいて入省したと、そういう経緯になります。
なるほど。これまでは厚労省では、まあ、感染対策推進室以前ですけれども、どういったお仕事に携わられてたんでしょうか。
はい、やはり社会保障に興味を持って入ってきたというのもあって、私幸いにもあの社会保障関係の 部署にいくつか携わることができて、はい、年金ですとか、あとは医療保険、まあ、福祉生活保護ですとか困窮者対策、そういったものも担当させていただきました。
なるほどなるほど、そうですね、厚生労働省は、まあ、厚生部分と労働の部分があって、まあ、それを皆さん行ったり来たりみたいな感じなんですかね。
そうですね、やっぱり大きい組織ですので、いろいろな部署に回らせていただきます。労働関係ですと、私労働組合関係の法律を所管する部署にもいたことがあります。
なるほど。大体2年ごとぐらいですか。
これは部署に1年で変わることもありますし、長いところですと2年3年近くいたこともあります。
あ、そうですか、はい。今の感染対策推進室長は丸2年やってるわけ。
そうですね、今室長に着任したのが、令和4年の8月ですので、はい、このもう少しで2年になるという感じ
です。もう少しで2年ですね、はいはい。割と私たちの印象だと長い
そうですね、
大体2年みたいな印象なんですけど、本当に1年の方もいらっしゃるし、まあ、場合によってはもう半年くらいで変わられる方も、はい、今までおられたりして、長くやっていただきたいのは山々なんですけど、まあ、いろんな事情があってということで、はい、岡野室長は、まあ、もうすぐで2年ということで、はい、はい。それではですね、まあ、今室長のお仕事ですね、感染対策推進室の仕事について何か忘れられないことかなとか、私たちもちょっと岡野さんもうお世話になりすぎていてちょっとなんていうのか申し訳ないこともいっぱいあり私たち患者団体はですね、言いたいことをもういつも感染対策推進室にもうバンバンバンバン要望や何かをこうもう常に訴えるっていう立場のものですから、なかなかですね難しい お立場、私ちょっと今どういう立場で話すか分かんないですけど立場かなっていうふうに思う時もあって、難しい状況だったりすることも多かったと思うんですけど、なんか忘れられないこと。
いや本当に肝炎対策ということで、まあ、肝臓の中心ではあるんですけれども、はい、まあ、その肝臓切り口としてもいろいろな経験させていただいたかなと思います。まあ、特にやっぱり今米澤さんからもお話ありましたけど、やっぱり患者団体の皆さんとの、まあ、私の方から対話と申し上げていいのかなかなか申し上げづらいところありますが、やっぱりいろいろご意見を伺いながら進めていくということが非常に重要だと思っておりました。
はい、
まあ、いろんなことは印象には残っておりますけれども、また後ほど ご説明するようなやっぱり私来て一番何と言いますか、
はい、
取り組んできたのは一つ肝がん重度肝硬変治療研究促進事業というものが、
はい、
来て早々にこの事業がなかなか利用されないんだというお声をいただいてましたから、はい、もうこれを何とかしたいという思いで2年と1年半やってまいりまして、まあ、これを患者団体の皆様ともお話伺いながら、まあ、ちょっとなかなか漫画回答とまではいかなかったかも分かりませんが、なんとか見直しの道筋を立てられたということが、はい、まあ、一つ、まあ、印象に残った出来事としてあると思います。
はい、忘れられない事柄ということで、でもそうですよね、いやでも大変でしたよねこれ。あ、まあまあ、あとでまたこれお話しさせていただきますけど、これは本当に紆余曲折いろいろあり、まあ、すごくその今まあ、見直しに至るまで、まあ、いろんなことが、はい、ありまして、何度も何度も私たちも岡野さんのところに伺ったり、はい、した覚えがあります。はい、突然ですけど何かご趣味などはありますか、岡野さん。
はい、そうですね、もう最近は子供がやっぱ生まれてからなかなかいろんなことができなくなってきてたんですけど、はい、ようやく 手を離れると言いますか、まあ、中学生になったりとかしてきてるので、はい、少し時間が空いてきましたから、またいろいろ始めたいなと、 最近はとりあえずはまず体を動かし始めるということで、
はい、
1日1万歩歩くというところからスタートをしております、ウォーキングをちょっとして、
あ、そうなんですね、
はい、また少し乗ってきたらいろんなところに行ってみたいなというふうに思っています。
何かスポーツは若い頃されてたとか。
そうですね、はい、昔はそれこそ会社に入った頃はまだフットサルをやったりとかやっていました。それを本当に人が集まらなくなるのでやらなくなっていくんですよね。
あ、これあれでしょうね、厚生労働省の中でやった。
あ、いや、どちらかというと大学時代の友達とかでやってたんですけれど、
はいはいはいはい、なるほどなるほど。それで、だんだん集まらなくてやらなくなっちゃってっていう。そうなんですね。でもまあスポーツはお好き、体を動かすのはお好きだという。
そうですね、あとは体がだんだん動かなくなってきてるので
、はい
はい、しっかりまたなまらないようにやっていきたいなと
分かりました。はい、何か座右の銘などはありますでしょうか。
そうですね、大事にしてることはやっぱり感性というか思いを大事にするということをやってきました。はい、やっぱりこういう役所で仕事をしてますので、うん、何事もやるのにもこう理屈づけてやるってことはとっても重要なんですけれども、はい、なかなか理屈の積み重ねた先にいいものが出てくることもあるんですけれども、やっぱり直感といいますか、これがいいと思ったことに対して理屈は後からついてくるっていう側面もありまして、
あ、なるほど、
そういう思いを大事に仕事をしたいっていうのが入省当初からの思いとしてあります。
あ、なるほどですね、思いを大事にっていうことですね。はい、それでは、若松さんですかね。はい、若松さんは、4月から、
あ、そうですね、はい、今の
簡易対策推進室
長に、はい、補佐として定着にいたしました。
はい、着任されたんですね。はい、ご出身はどちら。
私出身が東京都でして。
あ、東京の方なんですね。
はい、生まれたのは埼玉なんですけれども、はい、その後東京に移りまして、でまた結婚を機に埼玉に移ったという話
で。なるほどなるほど。厚労省入省は何かきっかけはありましたか。
そうですね、いろいろあったと思うんですけれども、学生の時にですね、教育の機会にこうなかなか恵まれないお子さんに勉強を教えるようなボランティアをしていたことがありまして、
はい、そうなんですね。
でそういう機会があって、誰かのためになるような仕事をしてみたいなと思った時に、やっぱり人のこの人生を最初から最後まで関わるような厚生労働省というところで、ちょっと仕事をしてみたいなと思ってですね、でちょっと厚労省 の門を叩いたというような、ね、ところでございます。
肝炎対策推進室以前はどのようなお仕事。
10カ所ぐらいですね、これまで移動してきたと思うんですけれども、はい、最初は障害者の方に関する施策をやる部署に、はい、配属されまして、はい、その後、健康ですとか公衆衛生に関するようなところを、1年とか2年ぐらいのスパンでこう移動してきて、で現在会員室にいるというか
ですね。4月からですもんね、はい、まだなんかふわふわした感染対策推進室っていうのはどうなんですかね。私たちは他の部署の方たちとほとんど、まれにありますけど、ほとんどお話しすることないんですけれども、どんな印象なんですか。
割とこれまで結構大きな部屋にいたことが多かったので、はい、割と会員室ってこうコンパクトにまとまっているような印象がありまして、
はい、
何かこう対応するときも結構こう機敏にというですかね、うん、にこう動けるような部屋なのかなというふうに思います、ね、
なるほど、はい。これまでのではお仕事の中で忘れられない事柄、はい、エピソードなどが。
そうですね、結構いろんな部署を移動してると、うん、出張でですね、自治体の方とか団体の方と話すような機会もあってですね、やっぱり国の職員としてやっているのとはまた別な視点がそれぞれ皆様お持ちの中で、政策に取り組んでいるっていうのをこう学べる機会が結構ありまして、はい、やっぱそういった機会っていうのがすごく自分にとって貴重な経験だなというふうに思っています。
なるほど、そういった経験がね、肝炎対策推進室でも生かされることを患者として期待しております。ちょっと個人的な話になりますけれども、若松さんも何かご趣味などありますか。
子供が生まれてからはですね、結構子供と週末遊ぶというのがそのまま趣味になっているような、
はい、
なかなか平日は遊べないので週末にまとめて遊ぶ、
週末はちゃんと お休み取れる。
そうですね、はい。
なるほど、ま、お子さんと
遊んだりとか、あとは隙間でちょっとランニングしたりとか。
あ、走りますか。はい、もともと走る人ですか。
もともと走ってたんですけど。
え、本当に、はい、学生時代から。
学生から、はい、やってました。
陸上部
でした、はい。
あ、そうなんですか、はい、長距離ですか。
長距離走ってました。
そうですか。これ巻き込みますね。私、うん、私もプロデューサーもそうなんですけど、マラソンを。あ、そうなんです。実は肝炎、専門医、肝臓の専門医でも、例えば、脇田先生、はい、感染し感染研の、は所長の脇田先生ですけど、脇田先生マラソン趣味で、感染研の周りをいつも暇さえあれば回ってるっていう話をここに、来ていただいた時もお話いただいたりとか、でなんか、まあ、コロナで忙しくなっちゃって全然走れなくてとかっていうことだったり、結構いらっしゃるんですよ、専門医の先生。だけどなんかこうみんなでじゃあ何大会誰に何とか出ようみたいなところまでちょっとお話がいかなくって、皆さんお忙しいので、なんかあれですかね、エントリーされて大会に出るとかそういうようなこともされてるんですか。
子供が生まれる前はハーフマラソン出たりとかしていたんですけども、なかなか今は大会出れなくてですね。
そうですか。
でも今毎年東京マラソンだけはエントリーして毎年落選してます。
毎年落選して。なんか今年それこそ脇田先生走ったらしいです。
そうなんです
ね。はい、ちょっと足を少し前に悪くして、膝を悪くして、それで大丈夫かなって言いながら大丈夫でしたっていうのを、つい、先月末にお会いした時にお話しされてました。はいはい、あ、そうですよね、あれは、当たらないと走れないですもんね。
そうなんですよね。
はいはい、私の話しちゃうと一回走りました、はい、でこの番組でもちょっと追っかけて、はい、やっていただいたんです。番組を作っていただいたんですけど、でも今はもうハーフしか、でも今年夏ぐらいからまたいくつかエントリーしてと思って、はい、エントリーしないと練習しなくなっちゃうので、はい、ですよね。
すごくわかります。
あ、そうなんですか。え、じゃあ若松さんちょっと連絡させていただくか。嫌かもしれないけど。え、本当ですか。え、どのぐらいですか。ハーフで。
ハーフで1時間50分ぐらい。
早いですね。はい。まあまあまあです。はい。まあでもなんで上から言ってるのかよくわかんない。はい。あ、わかりました。それでは最後に清野先生ですが、清野先生は私は、2回くらいお会いして。
そうですね、はい、実は、まあ、私千葉大学の方に3月まで、はい、勤めておりまして、はい、まあ、そこではですね、まあ2年ほど千葉大学が監視官診療連携基礎病院ということで、はいはい、まあ、そっちの監視官相談センターの副センター長をやっていたということもありまして、はい、米沢さんにはずっと何回かお会いしてるかなと。
実は昨年の末に12月にですね、肝炎医療コーディネーターの養成研修会が千葉開催でありまして、で千葉県は他の地域の方も受けられるということで私も受けさせていただいて、で、はい、千葉の肝炎コーディネーターになりました、私も。はい。ありがとうございます。はい。あ、そうなんですよね。それで、何度かお会いしたっていうことがあるんですけれども、先生は、清野先生はご出身はどちら。
まあ、私は出身は東京です。
あ、東京なんですね、はい、はい。それで今も東京にお住まいで。
そうですね、東京の方がメインになってます。
はい、はい、分かりました。で、そうなんですよ。なので私はもう千葉大の、先生っていうふうにずっと思ってたところ、まあ、厚労省の肝炎対策推進室に来られたということで、すごいびっくりしてるんですけど本当に。はいはいはい。これって今医系技官ということですけれども、はい、まあ、医系技官って今推進室は何名、2名ぐらいいらっしゃるんですか。
まあ、そうですね、肝炎室に、2名。
2名で、これはどういうふうな形で。
まあ、いろんなパターンがありますけれども、はいはい、まあ、今回はご縁あって千葉大の加藤先生にご相談したら、
あ、直也先生、はい、
私どもとしてもどうしてもやっぱ現場で肝臓を実際見てる方にこう行政に携わってもらいたいと思いがあるので、そうですね、はい、ご推薦いただいたと、まあ、そういう経緯になります。
行ってこいって言われたんですね、加藤先生ね。
そうですね、加藤教授とですね、まあ、ちょっとご相談させていただいて、まあ、このような肝炎センター 相談センターの方でもやってまして、まあ、興味もありましたので、はい、今回このようなご縁で仕事させていただ
きます。知ってる方が肝炎対策推進室に入られたっていう経験は私今までないので、はい、なんかいろいろすぐ連絡しちゃうかも、あのうざいって言われるかもしれないですけど、はい、ということで、4月から、肝炎対策推進室で、働かれるということで、まあ、これまでのお仕事っていうのは専門医としてですけども、専門医で主にどんなこと、ご研究ももちろんなさって大学病院ですから、はい、
そうですね、まあ、まあ、まず消化器内科医の中で、まあ、肝臓を、特に専門としてるんですけれども、はい、まあ、肝臓の中でもいろいろ専門分野がちょっと分かれているところありまして、私はまあ大学院のですね、研究の時からですね、まあ、肝硬変や、はい、まあ、門脈圧亢進症といっ て、ですね、はい、まあ、多くの場合は、まあ、食道静脈瘤とか腹水とか、はい、まあ、ちょっと肝炎が進んだ時に症状についてですね、研究を行ったりしてます、はい、で、まあ、診療に関しても、まあ、そのような患者さんが多かったというところですね。
そうなんですね、肝硬変の、はい、まあ、肥大症性肝硬変の方ですかね。
そうですね、はい、
はい、分かりました。それでは清野先生は、まあ、これまで臨床されてたということですので、何か忘れられない患者についてどなたか。
そうですね、まあ、今まで、まあ、内科として、まあ、外来の患者、まあ、入院の患者さん、多くの方が見てきて、まあ、その一人一人ですね、まあ、同じような疾患とか同じような患者背景って方はいなくて、皆さんですね、まあ、記憶に残るようなところではあるんですけれども、はい、やはり、まあ、ちょっと今思い起こすとですね、まあ、まあ、消化器内科で特にですね、まあ、肝臓の方に、まあ、診療研究進めたっていう意味でですね、まあ、3年目の時にですね、まあ、初めて消化器内科の外来やってたんですけれども、はい、まあ、その時ですね、まあ、まだ C 型肝炎の治療に関しては、はい、まあ、ちょっとインターフェロンの治療が必要な外来通院が何回も何回も必要な方がいらっしゃいました、で、まあ、その時ですね、まあ外来で見させていただいて、まあ、上司の、先生とですね、いろいろご相談しながらですね、はい、まあ、注射をの治療をですね、まあ、患者さんとともにですね、治療を進めていってですね、まあ、その患者さんはもちろんですね、最終的には治療がうまくいったっていうところではございますけれども、まあ、その、まあ、毎週毎週外来に来ていただいて、まあ、お話を聞いたりですねしていく中で、まあ、そういう意味で私の、まあ、肝臓診療のですね、まあ、はい、礎というかですね、ベースになったのかなとは思っております。
なるほど、それは、まあ、もしやペグリバっていうことですかね。
そうですね、はい、
それは私も72週やらせていただきました、はい、今先生にお話を伺う、専門医の先生とお話をすると、はい、ペグリバが、まあ、ペグリバっていうのは、まあ、この番組でも何度も何度も説明してるんですけども、ペグインターフェロンっていうまあ、注射とそれからリバビリンっていう飲み薬で両方とも副作用がきつくって、で、標準治療は、1年48週ですけども、まあ、延長すると72週1年半近くやるという治療で、どの先生も今思うとあの治療が一番大変だったと、はい、っていう話ですよね。
今そうですね、ちょっと、まあ、やはり初めての患者さんだったので、なかなかその副作用
がひどいですもんね、うん、
対応がちょっと今思い起こすとですね、十分できてなかったのかなというちょっと反省というかですね、うん、もうちょっとこうできたのではないかというところはございますけれども、
う
ん、
今はもう飲み薬で、はい、まあ、比較的短、まあ、2ヶ月ないしは3ヶ月で、
はい
はい、副作用なく皆さん C 型肝炎ウイルス排除できますので、本当に過去の治療なんですけれども、この治療はドクターにとってもそれから患者にとっても忘れられない、はい、もう私も何度も死ぬかと思いまして、本当に電車の中で倒れたりとか仕事もできなくなったりとかしましたんで、まあ、この治療でも、やった方はすごくたくさんいらっしゃるけど、まあ、半数ぐらいの方しか成功はしてないんですかね。
そうですね、うん、当時においてもですね、
そうですよね、はい、はい、というやはり思い出があると、はい、いうことで、清野先生は何かスポーツなどやられる？
そうですね、まあ、大学の時は、まあ、ちょっと話がまた重なるんですけど、まあ、陸上競技をやって
ですね、先生も、
はい、
そうなんだ、
中距離といってですね、はい、まあ、マラソンまではいかないんですけれども、まあ、競技場を一周二周するような 800m とかやってたんですけれども、はい、まあ、あの最近は全く体を動かすことがないので。
そんな感じがします、はい、でもあれじゃないですか、あの私たち患者の間でもそうですけど、昔あの陸上やってたり体を動かしてたりっていう方はやっぱり少し落ち着いたり、まあ、仕事が落ち着いたり、あのお子さんが大きくなったりとかしてまた始めるみたいな方も。
そうですね、はい、まあ、あの今まで病院ずっとあの外部だあの勤めだった時はですね、まあ、院内の中であの走ってた体を動かしてたんですけれど、はい、あと4月からはあのデスクワークがちょっと多くなってしまったの で、ね、まあ、あの休日とかはですね、できるだけちょっと体を動かすようにはしたいなと思ってます。
そうですね、中距離っていうと、まあ、それをまた今からっていう感じではないんですかね。中距離の方っていうのはなかなかマラソンにはいかないんですか。
学生の時はマラソンを走ったことはありますけれども、はい、まあ、始めるとしたら少しずつゆっくり長い距離をゆっくり走っていくのがスタートかなと思ってます。なるほ
ど、分かりました。じゃあそうですか、じゃあ皆さんでちょっと走る計画も考えたいかなと、はい、思います。
大人のラジオ。
さて、肝臓病対象の国の支援制度ということで、ここからはお話しいただきたいと思います。まずその前にですね、肝炎対策推進室という、まあ、部署なんですけれども、この部署について、岡野室長からちょっとご説明いただきたいんですけれども。
はい、はい、肝炎対策推進室は、まあ、あの文字通り肝炎についての対策をやってる部屋になります。はい、特にですね、あのウイルス性肝炎、あの B 型肝炎ですとか C 型肝炎、はい、こういったものを中心として肝炎の予防ですとか治療に関する対策を行っています。
はい、
さらに具体的に申し上げれば、あの、ま、肝疾患になりますといろいろ治療しますので、その治療の促進のため の医療費の助成をしたりですとか、
はい、
あるいはその前段階として肝炎にかかっているかどうか確認するためのウイルス検査ですとか、
はい、
あのその後の、重症化予防の推進をしたりですとか、
はい、
あとは実際の医療体制の、まあ、診療連携体制の強化ですとか、そういうことをやっております。あとは、はい、ぜひこの肝炎について皆さんに知っていただきたいというのもありますので、まあ、あの肝炎に対する正しい知識の周知を行ったりですとか、
はい、
あとは今日先ほどもお話ありましたが、今もなお肝炎については研究が重要ですので、さまざまな研究に対する費用、こういったものを確保しながら、あの基礎研究を進めている、あるいは薬ですね、あのより薬の開発に対しての予算を確保している、そういった仕事をさせていただいています。
はい、まあ、総合的な、まあ、肝炎対策っていうことを推し進めるというところなんですけれども、はい、先ほど医系機関の先生が2名とおっしゃってたんですけども、推進室自体は何名ぐらいいらっしゃいますか今。
そうですね、今全体で10人くらい の、 あの、うん、コンパクトな部屋でさらせていただいています。
そうなんですよね、あのすごくいつも皆さんお忙しそうな感じで、はい、私たちもあの先ほども申し上げましたけど、とてもお世話になっている、ところなんですけれども、それでは 今のお話もありましたけれども、まあ、予算を、まあ、国の予算を確保して、それを、まあ、対策として、まあ、推進していくってことなんですけども、予算について、どのぐらいの予算で、主な、まあ、内容についてもご説明いただけますでしょうか。
そうですね、なかなか額で申し上げるとピンとこないかもわかりません。今申し上げたようなあの治療費の助成ですとか、
はい、
あのウイルス検査の促進とか、あの研究、はい、こういったものに合わせて肝炎対策の総合対策として、令和6年度の額で申しますと168億円、はい、約170億円の予算を確保して肝炎対策を進めています。
はい、はい、そうですね、そうなんですよ、この、 あの予算をきちっと確保していただいて、それぞれ、まあ、あの今おっしゃった、内容で、まあ、検診だったりとか、それから治療だったり研究だったりっていう、まあ、他にもたくさんありますけれども、まあ、振り分けていただいて、で、それぞれで、推進しているという内容ですね。はい、それではですね、まあ、あの今日の、まあ、テーマにもなってるんですけれども、肝炎に関わる、まあ、私たちがいつもとても、まあ、世話になっているというか、あの重要な制度についてですね、これはあのぜひあの皆さんも知っていただきたいと思うんですけれども、まず一つ目、肝炎治療特別促進事業というふうに、今これこんな名前呼び方になってるんですか。
あ、そうですね、はい、実際は 各都道府県実施いただいてますので、もしかしたら違う名前で、聞かれたことあるかも分かりませんが、基本的にあの医療費助成制度としてご理解いただければというふうに、
はいはい、医療費助成ですね。これはあの今も、医療費助成を受けられている方はたくさんいらっしゃると思いますし、私自身も、治療の時に医療費助成、を受けて大変、助かったということがありました。今現在の制度なんですが、具体的にはどのような制度がありますか？
はい、ウイルス性肝炎はやっぱ感染してしまいますと、やっぱり最初は自覚症状もないので、こう徐々に進行していって、はい、長期にわたって療養生活をこう、まあ、なんて言いますか、長期にわたって療養生活をするということがあります。そうですね、はいはい、そういう意味でまあウイルス性肝炎になってしまったら、その肝炎に対する治療、これをまず助成をする仕組みがあります、はいはい。まあ、それにつきましては、まあ、いろいろなインターフェロンとかいろいろ治療あるんですけれども、今は飲み薬で先ほど話ありましたが、はい、やる治療がメインでして、で、ね、まあ、B 型であれば、はい、核酸アナログ製剤を飲むというのが一般的ですし、はい、C 型であればインターフェロンフリー治療すると、はい、まあ、飲み薬で治療すると、はい、まあ、こういったものそこそこ高額なやはり治療になってしまうんですけれども、はい、まあ、月の負担がまあもうちょっと所得によって変わってくるとかあるんですけれども、うん、本人のご負担が1万円ないし2万円、これに収まるような形で差額分を助成させていただく仕組みをさせていただいています。
はい、これはかなり定着してますよね。
そうですね、はい、逆に特に C 型は今、はい、ウイルスの排除ができかなりの高確率でできるようになっているものですから。
そうですね、 100% に近い、はい、いい形でウイルス排除が可能になったので、この制度については主治医の方からまずお話があるような私は印象があります。
そうですね、おそらく治療を受ける際にやっぱり治療費も高額になるものですから、おそらくこの助成制度のご案内、はい、ほぼ間違いなくされているのではないかというふうに思います。
はい、だからこれはもうほとんどの方が利用、して治療に進むということですね。で、今ご説明があったように、まあ、C 型肝炎は、インターフェロンフリーっていうふうにおっしゃいましたけれども、これは、インターフェロンではなくて飲み薬の治療ということです、はい。あとは B 型肝炎については核酸アナログ製剤、
はい
はい、という、今の段階では一生飲まなくてはいけないというふうに、もうずっと飲まなくてはいけないというお薬のために、負担も大きい、患者にかかる負担も大きいので、助成をしていただいているというふうに、思います。まあ、この制度を利用して核酸アナログ飲んでる方、 B 型肝炎の方すごくたくさんおられるので、これも患者にとっては非常に、ありがたい制度であるというふうに思います。
そうですね、これ受けていただくには、先ほどお医者さんからおそらくご紹介あると思うんですけれども、最寄りの、ね、都道府県に申請をいただいて、
はい、
資格受給者証を受けて、はい、それをご提示いただければこの助成を受けられますので、はい、手続きを忘れなくしていただければというふうに考えています。
はい、さっきも言いましたように、おそらく、病院の方から主治医だったり、あるいはもしかしたら肝炎、医療コーディネーターさんだったり、看護師さんだったりするかもしれませんけれども、うん、そういったところから、こういう助成がありますよということで、これはあれですね、自治体によっては保健所だったり、まあ、役所だったりっていうことになりますね。そう
ですね、申請窓口は、はい、もしかしたら保健所で受け付けてるところがあるかもしれません、
う
ん、はい、
そうですね、はい、に行っていただいて、書類を提出していただいてみたいなことになると思います。それからですね、先ほども少しお話をいただきました、これも、言ってみれば医療費助成、助成制度っていうとちょっと違うんですけれども、肝がん重度肝硬変治療研究促進事業という内容で、今までのお話っていうのはがんであるとか、それから肝硬変の方、肝硬変もそうなんですけど、重度肝硬変の方という向けの、助成ではなかったんですけれども、今度はですね、肝がんとそれから重度肝硬変、少し進んだ肝硬変の方に向けた、医療費助成ですかね、うん、で、これについて、この条件が見直しになりましたということで、はい、
そうですね、本事業ですけれども、肝がんですとか重度肝硬変の患者の皆様の、予後が悪いとかですね、長期の療養が必要だというような、特徴がありましたので、そうした皆様の、医療費負担の、軽減を図りながらですね、治療研究を促進することを目的としまして、平成30年12月から開始をしているものとなっております。
そうですね、
令和3年に事業の見直しをさせていただいたところですけれども、その後の実施状況等も踏まえましてですね、今月の令和6年4月から要件の見直しをさせていただいたということでございます。
この4月からですね、また少し使いやすくなったっていうことですよね。
そうですね、
これについては、先ほどもちょっとお話ありましたけれども、患者団体の方からも、なんとか見直ししてもらえないかということで、要望をずっと続けて、まいったわけですけれども、3年ごとに見直しになってる感じですかね。
見直しの周期が決まってるわけではないんですけど、
決まってるわけじゃないんですけど、たまたまなんですけど、3年大きかっていう私たちが そうなんで、ですから出来上がってから6年経つっていう感じですかね。
そうですね、
6ですよね、6年目に、私たちの印象からするとかなりいい、また改善されたという印象は私自身はですね強いんですけれども、その内容について、見直しの内容についてご説明いただけますでしょう
か。この今月4月からですけれども、これまで高額療養費の限度額を超えた月が、過去12月で、3月目から助成対象となっていたところなんですけれども、今月から、過去24月で、2ヶ月目から、本事業の、助成対象とさせていただくということで、見直しをしたところでございます。
過去24月って2年間の間にってことですね。
そうですね、
で例えばだからがんができましたっていう時に、最初のがんからは
また助成対象とはならないんですけども、
対象ではない、
その後、2月目からその高額療養費という、限度額があるんですけれども、それを超えた月がですね、1月目2月目あった時は、その2月目から、入院であっても通院であっても、助成の対象になるというような、制度になってなっていて、今月から、そのような見直しをしたということになっております。
この仕組みそのものがやっぱり長期の療養が必要だという方をやっぱり対象にしたので、もともとがやっぱり1年間で 3回ほどやっぱりそういう高額の治療を受けていただいた方を対象としておったんですけれども、なかなか1年の間で3回そういう治療を受けるっていう方が、そんなにいないのではないかというお声もいただいてたものですから、今回はもう1年と言わず2年間見て、その2年の間に、2回以上そういう高額治療を受けた方について要は対象を広げて助成をさせていただこうというふうな見直しをしております。
これでかなり、対象者広がるという見込み
そうですね、2月目からというふうにしてますので、どうしてもこれ1年間で3月目というとご案内がしにくいっていう声を現場からよくいただいてたので、2月目にすると1回治療に来ていただけると次から対象になるよというふうにご案内ができるので、かなり周知もしやすくなるのではないかというふうに考えております。
そうですね、最初にがんができた時に、例えばがんができた時に次再発したらっていう話をするのも
なんですけど、本来再発は願うものではないのですけど、
そうなんですけど、ただ肝臓がんの再発ってもう非常に多いですのでね、ですので、それが現実ですから、最初にがんができた時に、もし次にできたらっていうことでご案内をいただいて、おけば、患者としても、そうですね、それを認識して、あ、そうなんだっていうふうに予定が立てられるというか、あ、そうなんだっていうふうに思えるってことですよね。先生側としても、あるいは病院側としても、案内しやすいっていう内容なんですよね。かなり今までと本当にかなり変わったなっていう印象があります。4月からですので、これはまだまだ、自治体都道府県でスタートっていうのはまだまだスタートできてない感じなんですかね。
会員当室の方からもですね、自治体にもいろいろ周知はさせていただいていますので、徐々にその制度の方が浸透していけばですね、皆様もご利用しやすくなるかなというふうに思います。
これ実際に数字とし って、まあ、対象者が上がって、うん、数字として上がってくるのってどのぐらいって 見たらいいですか、うん、どのぐらいと見てらっしゃいます、うん大体な感じで、
そうですね、あの治療によっても違うんですけど、入院される場合もありますし、
あ、そうですね、
入院の場合もあって、そうですね、で鉄あのやっぱり2月目以上とかこう長い期間を見て見ていきますから、はい、申請も後になって出てくる時もあるの で、
そうです、ね、
ちょっとタイムリーにはなかなかデータが追えないっていうところがあるのではないかと、ね、今の肝がん授業の実績もあの実はあの1年前なんていうんですか、例えば令和5年度の実績もまだ完全には得られてないところでして、うん、はい、なかなか政党見直しこの6年度の実績をちょっと我々も早めにあの実態を把握したいとは思っているんですが、うんうん、ちょっとすぐに場合によってはあの年を明ける頃なら実態は 見えないかもしれないというようなところではあります。
そうですね、これあの一斉に都道府県が 全都道府県が一斉に始まるということでもないですし、うん、ね、
あのはい、あの大きな都道府県なのでやっぱり準備に時間がかかるというのをお声もいただいてますので、
はい、東京都などは少し遅いんじゃないかなというふうに思ってます。はい、そのように、と言われてます。はい、まあ、なるべくあのいい制度だと思うので早くスタートしてあのこれに、まあ、かかる患者が増えたらいいかなというふうには思っています。はい、それではですね、次に新商社手帳という、まあ、新商社の手帳がありますけど、この制度も肝炎の患者がちょっと関わってる対象になってるということで、これについて簡単にご説明いただけます
か。はい、あの障害者手帳はあのもしかしたらお聞きになってる方多いかもしれません、うん、あのいろんな障害であの手帳いただけるんですけど、まあ、その中でもこの肝臓についても、はい、あの先ほど来出てる肝硬変、これはかなり進んだあのまあ非代償性肝硬変、まあ、重度な肝硬変、はい、こういったものになりますとやっぱりかなりあの日常生活に支障が出てくるということもありますので、ええ、あの身体障害者手帳、これをあの受けることができることになっています。はい、あの実際はあの肝臓 その進行の度合いを、まあ、チャイルドピュー分類というのがありまして、はい、まあ、これを医師に診断していただいて、はい、一定の基準を満たせば、うん、あのこの手帳を受けられるということですので、はい、これはあの、まあ、医療機関と相談しながらあの実際の申請はあの最寄りの福祉事務所、はい、あの福祉の窓口にあのご相談いただければあの手帳を受けることは可能ですので、はい、ぜひ、まあ、なかなか利用しない方がもちろんいいんですけれども、
そうですね、あの、はい、ただあの対象者でもですね、これ知らない方結構いらっしゃるので、あの私たちの電話相談でもあの尋ねてこられる方おられますので、肝硬変 あの、まあ、今おっしゃいましたチャイルドピューという分類で、まあ、B とそれから C の方が対象だということですね、はい、ですのでこれはあの自分肝硬変だということであればちょっと先生にご相談、ね、はい、されてもいいかなというふうに思います。はい、はい、それからですね、もう一つですね、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業という事業があります。これは初回精密検査費用の助成とそれから定期検査費用の、助成というのが あるんですけれども、これについても、ご説明をいただきたいんですが、木村先生、
はい、はい、まずですね、まあ、初回精密検査費用助成の方なんですけれども、まずですね、まあ、あの肝炎ウイルス検査についてなんですけれども、あのこちらは、まあ血液検査、少量の血液で、まあ、調べることができる検査になります。まあ、検査自体はですね、まあ、自治体が実施していたりですね、まあ、職場での検査やですね、まあ、妊婦さんに対する検査もあります。はい、またあの病院や診療所がですね、まあ、手術の前に行っていたりすることがあるんですけれども、まあ、このような検査の時にですね、あの肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方はですね、その後ですね、その肝臓がどういう状態になっているかっていうのを調べるためにですね、まあ、追加の検査が必要になってきます。まあ、そこでのですね、まあ、追加の血液検査とかですね、まあ、例えばあのお腹の、エコー超音波の検査などを行うんですけれども、まあ、こちらの検査についての費用が、助成されるというふうになってます。はい、こちらが、はい、あの初回精密検査の費の助成ということになってます。
はい、はい、この事業についてもですね、実はあんまり知られてないというか利用されてない方たくさんおられて、で先生は実際にどんな感じですか、手応えとして。
そうですね、
先生臨床やってらした時のこのこの事業についてはどんな印象をお持ちです。
まあ、あのなかなかあの周知あの肝臓の専門医の中でも、うん、この存在を知らないっていうのは実際のところかなと思います。
はい、そうなるとやっぱり先生側に対する啓発みたいなものだったり も必要ですよね、これ
から。そうですね、まあ、あの医師の方からですね、まあ、そういう情報があるっていうあの一言あの患者さんに言うことで、うん、多分そこからですねあの患者さんの方もあのいろいろ調べていただくこともできますし、私たちも提供できますので、
はい、そうですね。これもちょっと条件もあったりあのいろいろなんですけれども、はい、あの実際にこれをあの活用してます、利用してますっていう方もたくさんいらっしゃいますのでね、これもあのぜひぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。さてここで音楽をお聴きいただきましょう。お聴きいただきます曲は岡野さんからのリクエストで、ビートルズのレッドイットビー、思い出など。
はい、私これまで人生を振り返りますと決して平坦ではなかったと。
そうなん
このレッドイットビーは初めて聞いたのは中学校1年生の時でしたけれども、はいはい、まあ、その後節目節目の、まあ、言ってみればこうちょっとつまずいた時とかに、まあ、聞いて、まあ、もう一人部屋にこもってさめざめと泣くと、まあ、それはちょっと言い過ぎですけど、まあ、節目節目にこの曲を聞いて、まあ、自分を前向きにさせてくれる曲だということで、
いい曲ですよね。
せっかくのこの節目ですのでこの曲をご紹介したいと思います。
あ、なるほど。ちょっと一つ聞きたいんですけど、室長になられてから聞いたことはありますかね。
あの幸いにもあのきあの少なくとも部屋でこもってさめざめとってことはなかったです。
良かったです。さて最後に番組をお聞きの皆様へお伝えしたいことがありましたらお願いいたします。
はい、今日はお時間いただきありがとうございます。肝炎対策を進めるでやはりどうしても肝炎というものを自覚しないまま過ごしてしまうということがあります。ぜひ受けたことはないと、あるいは受けたことに自覚がない方はウイルス検査を受けていただきたいと思います。実は調査によりますと、まあ、国民の実は7割6割以上の方は何らかの形で肝炎検査を受けていただいているようなんですけれども、ただご本人が受けたということを自覚していないと、認識受験率は自覚しているという方に絞ってしまいますと実は2割ぐらいになってしまうということなので、ぜひ自分がこれまで受けたことがないかどうかを確認いただいて、もしわからないということであればぜひ受けていただいて、まず万が一肝炎ということであれば今日ご紹介したような制度も活用いただきながら治療に努めていただきたい、そのように考えています。
はい、ありがとうございました。以上健康医学のコーナーでした。今回は肝臓病対象の国の支援制度についてお送りしました。ゲストは厚生労働省肝炎対策推進室室長の岡野一之さん、肝炎対策推進室若松秀和さん、肝炎対策推進室医系技官の清野総一郎先生の皆さんでした。はい、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人のラジオ。大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。それでは、ここで、お知らせです。私米沢がですね、実は東京都の施設なんですが、東京都障害者福祉会館というところで、これはですね港区芝にあるんですが、まあ、駅でいうと、多摩地駅ですね、 JR の多摩地駅から歩いて、そうですね5分くらいのところにあるんですけれども、ここで毎月1回、30日に、面談の相談を行っています。肝臓病のことを中心にですね、まあ、生活のことだったり、まあ、何でも気軽に相談いただきたいという場なんですけれど、実はこの、相談をですね私も10年以上やっていて、毎月1回30日ですね、この30日っていうのは、日曜日であろうと土曜日であろうと祝日であろうと必ずあるんですが、まあ、皆さんに来ていただいて、 まあ、おしゃべりするみたいな、まあ、そんな時間なんですけども、時間はですね1時半、午後1時半13時30分から16時30分までなんですが、1人1時間ですね。ですので、まあ、3時間ありますから、3名の方にいつも来ていただいて、で、まあ、お話をしているということです。あのご病気のことで何かあのお話ししたいこととか聞きたいこととか、まあ、生活のことでも何でもあの結構ですが、もし、同病者同じ病気の人とお話がしたいという方がいらっしゃったら、これは電話でお申し込みをいただきたいんですけれども、東京都障害者福祉会館の相談係というところに、ご連絡ください。電話番号は 03-3455-6321 です。 03-3455-6321 まで、申し込み予約のお電話を入れていただければ、面談相談受けられますので、ぜひぜひ、皆さんあのいらしていただきたいなというふうに思います。まあ、ちょっと多摩地ですのでね、遠い方もいらっしゃるかもしれないんですが、駅から比較的近いところですので分かりやすいところなので、ぜひいらしてください。で今月5月30日は、お休みです。で来月6月30日から、また30日ということで毎月毎月行いますので、ぜひあのお申し込みいただければなというふうに思います。はい、面談相談のご紹介でした。番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています。こちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿ください。それではお時間となりました。ご案内は私、米澤敦子でした。次回の放送まで、さようなら。
この番組は、ギリアドサイエンシーズ株式会社、ほか各社の提供でお送りしました。